この16章ではパウロのコリントの人たちに対する最後の指示が出てきます。一節を見るとこの生徒たちのための献金についてということが出ています。これはおそらく3節のところにエルサレムに派遣しあなた方の贈り物を届けさせましょうという言葉が出ているわけですけれども、その当時このユダヤの地には大きな災害が起こった。そしてそこにはエルサレムがあり、またエルサレムの教会兄弟姉妹たちを助けるためにこの献金が募られたということであったわけです。ガラティアの諸教会とあるわけですけれども、このギリシャの北部ガラティアやまたその他の教会が小さかったわけですけれども、一生懸命捧げ物をした。それと同じようにこのパウロはあなた方も行いなさいとそのことを勧めているわけです。そして2節の後半を見ると、いつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさいとあります。週の初めの日っていうのは日曜日のことです。そしてその時にこのクリスチャンたちは共に集まって神様に礼拝を捧げて、そしてまた収入に応じてこの捧げ物をしたということがわかるわけです。神様が豊かに与えてくださった、その中からまた感謝の捧げ物として献金をするということがこうした時代からすでに始まっていたわけです。そしてまたこのパウロの願いは、彼はおそらくアジアにいてこの手紙を書いたと思われるわけです。そしてマケドニアに行って、そしてコリントでもしばらく滞在したい、その思いは7節に出ています。しかし8節を見ると50節まではエペソに滞在します。この小アジア、今のトルコですけれども、エペソのその町で彼は伝道し、そしてまた教会が誕生したわけです。そしてその働きはおそらくは非常な困難を極めたと思われます。アルテミスの大神殿があった、もうそのところで伝道するっていうことはもう並のことではなかったわけです。しかし9節を見ると、実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。なんと実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていると、パウロはそのように言ったわけです。困難を極めれば極めるほど、彼はその信仰を持って、もうそこに神様は閉じられることのない門を開いてくださっておられる、それが彼の信仰であり、そしてまたエペソでも彼は伝道していき教会が建てられたということであるわけです。当然反対者も大勢いる、そういう中で彼はもう命がけでイエス・キリストを伝えていった。そしてまたそこにはテモテがいたわけですけれども、テモテもまたこのコリントに行くようにと勧められる。それはもうコリントの教会にさまざまな問題があり、そしてまたこのテモテの働きが必要であると思われたわけです。そして彼だけではなくて、12節には兄弟アポロ、また15節にはステファナの一家、アカイアの発音となっている人々、17節にステファナとポルトーナトと赤い子と名前が挙がっているんですけれども、18節にこのような 人たちを尊びなさいとパウロはそのように言って、そうした人たちがまたコリントの教会に訪れ指導するということをもう喜んで受けるようにとパウロは指示を与えたわけです。そして22節を見るならば、主を愛さない者は皆呪われよ、主を来てくださいと彼は手紙の最後にこの大切なことを語っています。私たちが一番大事にするは何なのか、それは主を愛するということであるわけです。あのペテロもイエス様から、この者たちに勝ってあなたは私を愛するのかと3度も尋ねられて、彼はこの主の命に従っていき、ついにはローマで殉教する、自分の命をもうイエス様に捧げるということを彼は行ったわけです。また私たちもどのようにして主の愛に 答えていくべきか、私たちもこの手紙を読み、そしてまた私たちはこの世の本当に堕落した時代の中に私たちは生きていますけれども、私たちはイエス・キリストの十字架によって罪が許され、清められ、性別せられて、神のものとせられた。その信仰を持って私たちは何よりも主を愛する、そのことを全うしていくものとさせていただきたいと思います。そしてそれは主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。一切は主の恵みの中に私たちは生かされている。そしてまたキリストご自身が私たちと共におられて助けてくださる、そのことをまた私たちは体験し、またこの世の旅路を本当に全うして主の御前に出るものとさせていただきたいと思います。